新东分装设店。
始まりました新トンプー奏者伝、お相手は私トンプーと
心地です。
はい、始まってまいりまして、
はい、私ね、
はいはい、
鳥かご放送、
はいはい、
聞いたんです。
よく聞いてらっしゃいますね。
うん、ほんでゆうけ先生がね、
はい、
刺激的なことをおっしゃっててさ、
ほうほうほう、
なんかこう、まあ私なりの解釈で要約すると、
ゆうけ先生が おっしゃることを心地さんがまとめると、
私が解釈、
はいはいはい、
私がそういうことを言ってるんだろうと思ってるから、本人の意図してるところとはもしかしたらちょっと違ったりとか、
はいはい、
いろんな人が聞いたときにちょっと印象が違ったりとかするかもしれませんけれども、
はいはい、
私がああこういうことかなって思ったことによるとね、
はいはい、
こういろんな価値観があるから、
ほう、
一つの価値観で気が狂ったようにいろいろなことを責めてはならないと、
はあ、はあ、
あ、
価値観と、まあ、その異質な考えを持つものを吊るし上げるっていうのは最近流行りですからね。
流行りだね、そんなにかっていうふうに思う人が例えば8割でもね、
はいはいはい、
残りの2割が、
あ、なるほどなるほど、
例えばまあ、例えば、まあ、何回か前の放送で、
はいはい、
心地が、まあ、大学生で新歓コンパで伸ばされることもあるかもねみたいなことを言ったと、
はいはい、
そしたら18歳で飲むなんて、
あ、なるほどなるほど、
それを容認するようなことを言うなんて、
なるほどなるほどっていう
反応がありますよね。
まああるかもしれませんね。
2割そうですよ。
まあまあまあまあ、
そういうこともあるかもねって思ってくれる人が、まあ、例えばだけど
8割、はいはい、あ、いたとしてね、
いてガー気になんって、
はいはい、
そんなことを容認するようなことを言ってはいけないって、
なるほどなるほど、
いう人が、まあ、2割、
はいはい、
とするとするじゃん、
はいはい、
そうすると2割は正しいわけよ。こんなこと言うのも変なんだけれども、ま
あまあまあ、そらそうです、
ね、ストライクゾーンが、例えばそれでさ、まあ、歴史的には、
はいはい、
成人っていうのは12歳くらいだとか、例えばロシアとかではビールはお酒に入らないとか、まあ、今は入るみたいなんですけれども、そういうふうなそれぞれの倫理観を持ち出して、
はいはい、
いろいろ言い訳しても無駄、
まあね、
無駄よ、
そうです、
その2割は正しいの、
はいはい、
でも正しいんだけどそれでいいのかなっていう話ですよね、
はいはい、なるほど、
かなと私は思ったんです、
はいはい、
で心地が今欲しいものは安楽死制度が欲しいの。
ほうほうほうほう。
ね、欲しくない？
時たま言ってますね。
安楽死欲しい。
確かに、まあ、あのね、大変ですよ。最後っていうのは、
うん、
人の最後っていうのは他人が決めれるもんじゃなくて、
うん、
されどって自分で決めてもそれを許されないのだという、
うん、
部分があるじゃないですか。
ね、自分で決めることも。なんかね、積極的な消極的な、
はい、
いろいろなあれっていう話なんだけど、海外では割ともう死にたいと思ったら、
はいはい、
例えば地方が進むかもしれないと、
はいはい、
自分軽度の地方始まったぞ、
はいはい、
ってなったとするじゃん、
ええ、
ちゃんといろいろが分かるうちにとか分からなくなるかもとか思ったとするじゃん。
なるほど、はいはいはい、
そういう時に職を立つんだって。
ほう、
ご飯食べない、水を飲まないっていう、
は
い、
ええ、
最高に苦しい自然死を選ぶんだって。キリスト教だからさ。
あー、なるほどね。キリスト教とか、
うん、
まあ、イスラム教もそうですけれど、
うん、
食べ物の少ない、
うん、
みんなで分けなければならないエリアで発祥した宗教っていうのは自己犠牲によって成り立つって言いますからね、
うん、ほう、自己犠牲なんかな。
そうでしょ、みんなを生かすために、
うん、
みんなに迷惑をかけないために 死ぬんですよ。
あ、それは私ね、まあ、なんていうか、それで死ぬのは別に構えしないんだけど、死んじゃダメじゃん、自殺禁止じゃん。
あ、なるほど。
自殺禁止がまずいと思うんだよ。
なるほどなるほど。あ、だから
選ばせてよ、
衰弱死を
するわけなんですね。そうそう、
ははー、なるほど。いろいろな、
例えばもし日本だったら飛び降りちゃったりとか
はい、はい、
飛び込んじゃったりとか、
はいはい、
しちゃうところを、
まあまあ結構日本ではあれですからね、死んで詫びるみたいなところがありますからね。まあ、
確かに切腹文化みたいなのと、
はい、
切腹文化もあるし、こう、まあ、自殺、宗教的に自殺を禁じられてない、
うん、
まあ、究極の自殺みたいなのが即身仏みたいな
ところも
あるから、
そうですね、
あとも仏に何年みたいな考えもちょっとあるしな、
ございますね、
とは思うの。だから自殺率がナンバーワンだみたいなことを言われても、
はい、
あ、そうか、宗教的に禁じられてないから、
うんうんうんうん、
選択肢として自死、自分で自分を殺すみたいなのもあんのかなと思わんでもないんだけども、はいはい、
うん、
それによって周りの人に迷惑をかけちゃいけないわけよ。
まあまあそうですよね。
ビシャーとか、ビシャーとか、
はいはい、
列車遅延とか、よくないでしょ、
うん、
だから静かに眠るように、
はいはいはい、
苦しくなく、
あ、なるほど、ね、
終わりたいわ、
まあ、それが可能なのであるからということですね、
うん、だってもう可能なわけじゃん、注射一本で、
はいはい、
ぐっすりお休みに、
まあ、なんて言うんでしょう、本当に苦しくないのかどうかは死んだ人しか分かりませんけれども、
うんうん、
少なくとも第三者が見て、
うん、
苦しんでるようには見えない。
なるほど、バッタバッタみたいなもんね、あるもんね。
そう、あるアメリカの州でね、
うん、
これまで使われていたそのすごいよく効く、
うん、
眠るように死んでいく薬っていうのを試験で使われてたんですけれど、
うん、
製薬会社がこれ作るの嫌やねんと、
うん、
どうせ試験に使うんでしょって、
うん、
作りませんって言い出したの、
うんうん、
それによって代替品が使われるようになったんですけれど、
うん、
この代替品がまあ苦しそうだったんですよ。
はあ、
実端抜端のもがきにもがきいるんですけれど、
うん、
そのこれが致死量です、
うん、
っていうふうに設定されているもんですから、
うん、
追加投与ができないんですよ。
はあ、
さりとて、
うん、
死刑囚ですから、
うん、
蘇生させるわけにもいかんのですよ、
うん、
ですから
かわいそう、見守るしかないんだ。
見守るしかないんです。
もう最悪だね、確かにそこでは死ぬんだよきっと。
死ぬんですよ、
そのボーダーラインでね。
致死量だ、確かに致死量です、絶対死ぬんですけど、うん、死に方っていうところでしょ。
そう、例えば6時間かかって死んでも、
まあまあそうです、
スンって死んでも
死刑が執行されました、
うん、
っていうことになりますけどもね、うん、
やだやだ、冗談じゃない本当に。
ところがまあまあまあ、うん、じゃあ公主刑の方がいいのかとかね、
あ、
いろいろありますからね、
うん、
ま
あ一番楽な死に方っていうのが選べなきゃ、きれ
い、
きれいなっていうか、つまりブチャッとかクチャッとか、
はいはい、
周りの人が掃除するの大変ってことがないような、
はいはい、なるほど、
苦しくない死に方で、
はいはい、
死がそういう選択っていうのもあっていいと思うの、
はあ、まあまあそうですよね、私もそう思いますよ、うん、こんなことを言うと、
うん、
非常に誤解を招きやすい表現ですけれども、
うん、
こんなに自分につき込んだらいかんっていうラインはあると思いますよ。
ね、うん。
うん、だから電波で売り払ってでも、
うん、
生かしたいと思う、まあ、家族がいたとしてです、
うん、
これはいけないっていう自分がいたら、
うん、
いるわけじゃないですか。
ね、消耗戦だっていうふうになるよね。
それは分かりますよ。自分の体のものと言わずともですよ。
うん、
自分がどういう病気で、
うん、
どうで、何を投薬されてから、調子がどうも悪いと、
うん、
ありますよ、何か投薬されたから調子が悪いってことありますよ、
うん、
で検査結果も、ね、思わしくなければ、ああ、これはと思うんでしょうけれど、
うん、まあ、そんなわけで、
私ね、はいはい、
こう、それについてすごい興味があるわけよ、
はいはい、
で今日ね、カムパさんが、
はいはい、
リツイートしてたやつがあったんだけれども、
はい、
オランダ政府安楽死を人生に疲れ果てた人にも適用させる法案を
さすがオランダですね
提出
もうもうもう、そういう、みんなが考えるのをよしとこうねっていうことを、
うん、
ぐんぐんやってくる。さすが、世界が、オランダさんのようになりたいって言って、トリコロールを、ね、国旗にしたかのような。
なるほど。
さすがの先進国ですよ。
なんかね、そういう話があっちこっちにいろいろあるみたいで。
はい、マリファナ吸ってもいいんじゃないの？で、私のオランダですからね。
なんかね、こう、フランスでは末期がん患者、末期患者、
はい、
にを死ぬまで 寝かしておく。
ほう。
という。
つまり、手は加えないけどってことですか？
そう。いつか死ぬね。2週間後とかには多分、
そりゃそうでしょう。
死ぬっていう時に、
はい。
なんか、
もうなんか、断念するってことですか？
もう寝とけ。ぐっすり寝てなさいって。
あ、それはおそらくなんかこう薬物で眠らせるも可能なんでしょうかね。
そう、もうなんか薬物で寝かし続ける。
あ、ははーはーはー、フェンタニルとかそういうの効かせまくってね。
そうそう、うん、でまあ時間になったら追加投与、追加投与があるのかもしれませんけど、
は
いはいはい、
そう
でゆっくりこう
緩めると痛いとなりますから、
うん、
痛くはない。
ぐっすり寝ている間にその時を迎える。
はあ、
これは自殺でもないし、
うん、
他殺でもないし、
積極的な治療は行わなかったっていうことですね。
もうあるし、まあ、寝かせてくれたと私は思うんだけれども、
まあまあまあ、私も
寝てたいじゃん。
あの麻酔ってものを経験すると、
うん、
人間の精神とその間にあるそのまあ昏睡状態っていうんですか、
うん、
昏睡状態は生きてますけど、生きてますよ生物としては、
うん、
でも果たして人生を歩んでるかというと、もうそれは眠りの中にいますし、
うん、
夢を見てどうこうではないんですけど、もうあれは気絶ってやつですよね。
でもなんか立たれてるよね。
立たれてます、立たれてます。
体と心というか、
あれで起きなかったとして、
うん、
私が起きなかったことには気づかないんですよ。
そうね、そう、
幽体が離脱した瞬間気づくでしょうけど、
うん、
あらみたいな。
私あれね、歯医者ね、
ほう、
歯が、歯を治療したときに、
はいはい、
麻酔的なものをかけたのよ。それで起きたの途中で、
はいはい、
で私が覚えていることっていうのがあるわけ、私が覚えているのは口を開けていて中をガチャガチャいじられている、
はいはい、
ガチャガチャいじられてるわって思ったっていうのは覚えてるの、だけど先生は覚えてるって、
はあ、
起きた私に、
はいはい、
ほいで起き覚えてるって何ですか、でどの程度覚えてるって言われて、
ほうほうほうほう、
口の中をガチャガチャ触られてたっていう意識があったっていうのは覚えてます、
はいはい、
って言ったの、
はいはい、
そしたら心地さんは、
はい、
起きてたんだよって。
あ、麻酔あるあるじゃないですか。
麻酔されてる時に痛いです先生、意識がありますって言ったらしいの。
よかったですね。痛いです、
うん、
先生私意識がありますっていう今のことについて、
うん、
はっきりとおっしゃったわけですよ、
うん、
小口さんは、
うん、
麻酔あるあるで、
うん、
本当にね、
うん、
いろんなことを言うそうですよ、
ね、私もそれ聞いちゃったもん。
秘密だらけだそうですよ、オペ室って、
うんうん、なんか何か言ってましたかとか、
はいはい、
こう理性がないんじゃないかと思ったの。
はいはい、
その寝ている時の私は理性がなくって暴れたんじゃないかなと。
そう、暴れるあるある、暴れるもあるあるですからね、麻酔中に、うん、でまたあの時の
だって痛いって言ってんだよ、
あの時のね、暴れるその麻酔患者っていうのは、
うん、
あのリミッターがカットされてるので、
うん、あ、痛くなるもんね、うん、とかためらいとかないもんね。
すごいパワーだそうですよ、
うん、
あの時どうするんでしょうね、もうちょっとこう嗅がせるんですかね。
落ちろって。
落ちろって。あの、プスってやつ、ロシアとかで俺が、ロシアって。
ね、っていう話を聞いたわけよ。
はいはい、
でその後、私はすごい痛かったというか、まあ、その時は痛くなかったんで、施術中は痛くなかったんだけど、
はいはい、
その後ね、まあ、麻酔が切れた後は痛くて、
はい、
しかも麻酔のいろいろでゲロゲロゲロゲロ吐い
てる。聞かせたら気持ちが悪い。聞かなきゃ痛いっていう、
うん、っていう状態だったから、
はい、
いいんだよっていうかさ、まあそれとは別の私の生活はあんねんけど、
はいはい、
その時の私をかわいそうに思ったの。
あ、痛いですって言ってるやつ、ね、
そう、
そこから、
あの時のことは覚えてないけど、そこに私はいたんじゃないかなと。
ほー、面白いですね。
うん、
まあ、それが多重人格ってやつですよ。
なんかさ、
今の自分が覚えてないのに、うん、そこにいた、そこの自分の体という入れ物の中に入っている何らかの精神はものすごい痛みを感じているわけですよ、
うん、
でもそれは今は出てこないわけでしょ、
うん、
これ多重人格の、あの疑似体験じゃないですけど、そういう側面もあるよねっていう、うん、それが日常化してくるとその多重人格だなっていう話ですけど、
うんうん、あとさ、あれもあるじゃん、こうリープ薬ってって言われたさ、
レイプ薬、
なんかこう睡眠薬を伸ばして、
あ、
ほいで途中で、
レイプ薬なんて言われてるんですね、
途中でなんかそういう風に、
あいつの名前あれですよ、超かっこいい名前なんですよ、
ん、
あのなんかそうだな、ちょっと流線型のロボットみたいな名前、
うん、
ハルシオンって言うんです、
うん、ハルシオン、
ハルシオン、
ハルシオンを飲ませて、
はい、
ほいで途中で起こして、
はい、
一発やって、またふわーって寝ちゃって、
そう、
覚えてない、
覚えてない、
真ん中覚えてない、
そう、
でも例えばそこにそれを本当に覚えてなかったとしても、
はい、
そこには私がいたのです、
そういうことですよ、
だからレイプはなかったことにはなんないの、
そうです、
例えばそれをすごくお股をきれいにされて、
はいはいはい、
うん、なんか一人が年頃にね、やって、まあ、なんかこうむしろすっきりくらいの感じで、
はいはいはい、
起きた、性的に解消されてすっきりくらいの気持ちで、
はいはい、
起きて忘れてたとしても、でもそこにはいたのです、私、
そういうことですね
って思うんだよ、はい、そこに犯罪はあったの、
はいはいはい、
覚えてなくても、
うん、そうですね
って思うんだよね、
なるほど、
だからそこはかわいそうとは思うんだけど、それとこれとはまた別に、は
い、置いといて、
置いといて、
はい、
自殺、
はいはい、
したいのっていうか決めたいの自分で、
なるほど、
生きるとか死ぬとか、
まあね、こんだけ医療費が圧迫されておりますでしょ、
うん、
これ諸外国 EU 加盟国が、
うん、
まあ、オランダはそうですけれども、
うん、
オランダってオランダだよねって思われてるところが節がありますからね、
うん、なんかこうあれを読んだの、死ぬところがないっていうやつを読んだの、
はいはいはいはい、
なんか自宅でね、
ええ、
おやすみなさいって、
はいはい、
させてあげたいなと、
ええ、
思ったんだけど、
はい、
こう家まで見取りに来てくれる医者がいない、
そうだね、かかりつけ医が基本ですから、
うん、
そんなかかりつかってもない医者が看取りに来てくれないわけですよ、
そうで、看取りの人たちにお願い、やっぱ来てくれる人たちもいるんだけど、
はいはい、
もういっぱいで手いっぱいで、
そうでしょ、
見てらんないって言われて、
はいはい、
じゃあしょうがないって、最後はもう救急車に乗せよう、
はいはいはい、
もうダメだってなったら救急車って呼ぼう、
うん、はい、
って思ったんだけど、そこでも病院へ入れてもらえないの、
はいはいはいはい、
たらい回しで、
まあそうですね、
今死ぬとこもないよ、
本当に救急の受け入れって減ってるそうですからね、
受け入れ
先がね、
話してさ、
はい、
しかもなんかこう看取りについて勉強してたわけ私で、家で看取ろうっていう、
うん、
じゃあもうしょうがない、病院ダメ、
はい、
みたいな、救急車も来たって大変って、
ダメ、
ね、っていう話で、もう終わりやねん、もうおしまいです、
はいはい、
だここで病院行って積極的に治療しても、まあ、長くて半年、
はいはい、
みたいな、
うん、
これでお休みって家族が言えたら、
はい、
ここでお休みっていう段階だとするじゃん、
はいはい、
そうするとこうもう積極的な治療は望まないわけよ、
そうですね、あとは緩和ケアってやつですね、
でも救急車に乗せた段階で、
はい、
それをしてくれっていうのと同じやねんって、
まあ、救命救急みたいなことですからね、
うん、もうベスト尽くして、
はいはい、
病院でベスト尽くして、
はいはいはい、
もう半年生かして、
うん、
っていう意識があってもなくても痛くても、
はい、
っていうベストを尽くされてしまうわけですよ、
なるほど、
じゃあもうこれで終わらせてあげたい、もう年も年だし、
はいはい、
って思ったとするじゃん、そうすると耐えなきゃいけないの、家族が苦しんでるのを、
なるほど、
ね、
そう安らかに、ね、眠るように息を引き取りましたとは限りませんからね、
そう苦しんで暴れた場合とか、
脳死患者ですらですよ、
うん、
脳死でもう体動きませんと、
うん、
ですら、あの軌道送還されたやつをね、
うん、
抜かれると、
うん、
最後に暴れる、
うん、
脳が死んでいる。しかも今時脳死判定なんて何十にもやります、
うん、
いろんな科の先生が来て、
うん、
これは脳が死んでますね、
うん、
息をしてるだけですね、
うん、
息すらできませんと、
うん、
だいぶ根幹がやられてますからね、
うん、
で機械が無理やり生きさせてるから生きてるんだ、
うん、
で30ぐらいにチェックしたとしても抜かないでと言ってるかのように暴れるので、
うん、
今はその脳死判定が行われた後のね、相関を抜く作業、うん、最後の作業は、
うん、
家族は外に出されるって言いますけれども、
うんうん、
そら家でそこで起きますよ、
うん、
看取りの最後の場面っていうのは、
そう、
そういうことが十分起こりうると思いますよ。
それに耐えきれないわけよ、やっぱり家族は。
そう、呼ぶでしょうね。
救急車呼んじゃうね。
呼ぶでしょうね。
でもそれ望んでないじゃん。
本人
長い治療は。
はいはいはい。
じゃあなんで選べないのと、楽な死を。
なるほど、そう、そうなる前にってことですね。
そう、おやすみなさいって、例えば家族がね、
はいはい、
粉薬とか、
はいはい、
飲ませてあげることが。まあ、それは言わない、言わない、もし医師と一緒に、
はいはい、
本人の確認もちゃんとして、いろいろあって、
うん、
でも決めたら、もう医者でもいいよ、もうこうなったらよろしく、う
んはいはいはい、
呼吸が苦しそうになったらよろしくとか、あるじゃん、
うんうんうん、
っていうふうなのをよろしく書をね、書いておいて、
はいはい、
それに条件を適合したら、
うん、
お願いしますって。言えなきゃ最後まで選ばせてほしい。
なるほど。
と私は思ってるんです。
はいはい。
で、こう、ゆげ先生がね。
はいはい。お、戻ってきましたね。
うん。こう、いろいろ話をした後、障害のところの、こう、19人殺しみたいな。
山ゆり園でしたっけ？ありましたね。そうそう
そう。あれの話をちょっとしてたんだけれども、あれはダメで、でもお腹の中にいる胎児が障害持ちだったら中絶もあるんでしょうって、
うん、はあなるほどね。
もっと言えば健常でも中絶あるんでしょうって。
ありますね。
そ、国によって違うよねって。国ではその国では中絶禁止みたいな、
はいはい、
たとえレイプされてはらんだとしても中絶禁止、
はいはい、
ちっちゃい子供がはらんだとしても中絶禁止、
はいはい、
みたいな、
はいはいはい、
見るじゃん、
はいはい、ありますね。
もしさ、日本で小学校5年生とか、
はい、
望まない、明らかに望まない子供とか、
はいはいはい、
もう中絶よ。
そうでしょうね。
よろしく、
はい、
っていう話じゃないですか。
まず前提にって話ですよ。
うん、それは選べるよね。選べる。
なるほど。
選べる自由もあるじゃない。
選んでますね。確実に選んでます、これ命を、ね、
う
ん、
で出てきたらもうダメなんですか。
そうですね。
で、サンバシステムももうない。
うん、
あ、サンバさんがまずいって思ったら、
キュッてやつね。
キュッっていうのも、
サンバキュッてやつね。
うん、サンバシステムもない。
はい。
生まれちゃったらもう、そんな大騒ぎなの。
はいはい。
50歩100歩じゃん、お腹の中と外と。
はいはいはい。
って、ゆげさんは言ってたの。
なるほど。
でも、私は、それがどうこうっていうのも、まあ、あれなんだけれども、
はい。
自殺できるところって結構国外にあるのに、合法化されている州もあるのに、
はいはい、
なんで日本まだなのって。
なるほど。
宗教上の理由でね、
はいはい、
自殺禁止っていうとこが多いじゃない、
はいはい、
自殺も中絶も禁止だよ、
はいはい、
中絶もきっと、ね、宗教上の理由で禁止なんだと思うんですよ、
はいはい、否認禁止ってとこがありますからね。
否認、あ、そうね、そもそも
まあ、宗教としてね、
うんうん、
地域で宗教としてね、
うん、
否認禁止ってありますし、
宗教として否認禁止で、その宗教が国の宗教だったら、もう否認禁止だよね、
うん、まあまあまあ、そうですね。
で、こう、中絶禁止、否認禁止、
はいはい、
自殺禁止っていうのが、まあ、キリスト教的なスタンダードだとしたならば、
例えばね、
うん、まあ、大体そうかなと思うんだけれども、
はいはい、
自殺ができる州があるはずがないわけ。そう、ある、あってほしい。選んで、選べてほしい、
はいはい。
自分の死に方も選べてほしい。
はいはい、
けど、宗教観ってやっぱり変えられないじゃん、
はいはい。
変えられないのに、いいよって言ってくれてる州があるわけじゃん。
はいはい、
で中絶はできるわけじゃん、日本で。
できますね。
じゃあ自殺だって日本が率先してもう1番か2番かくらいの勢いで、
はあはあ、
OK？
あー難しいですね。誰が結局矢面に立ちたくないんでしょうね、政治家がね、
ことなかれ主義、
法案を提出したくないんでしょうね。
うん、
法務大臣になってすら死刑のサインを書かないって宣言した人がいますからね。
うん、法務大臣の仕事とは何か、
宗教上の理由で書きませんっていう人がいましたからね。
うん、
なるほど。
オフトン教、オフトン教って知ってる？
オフトン教は教義ですからね。そのオフトン教のせい、オフトン教の宗教上の理由により二度寝をしてしまいました
ね、それがもう遅刻の理由になるはずと、ね、宗教上の理由で言ってましたけれども、ね、宗教
だから先ほどのその障害者、
うん、
大量殺人、
うん、
大変な重大事件、
うん、
一方でそのある参院では、
うん、
ある参院ではですよ、うん、参院なのにひたすら中絶の山を築いている。
そうよ、あるある、
ありますよね。
ある、当然ある、
あるんですよ。じゃあどこに違いがあるんだ、
うん、
これは明確に法律で定義がございます。
お、
法律で相続権が発生する瞬間があるんですよ。
あ、法学部、
うん、
うん、
イエス。これは何学部の誰がどう問題を見るかで話が変わってくるんですよ。
ああ、見方がね、取り切り取りから。
法学部の人が切り取るならば、うん、それは相続ができる瞬間がやってくるからだ、
うんうん、
って言いましょう、
うん、
これ胎児でもね、第何週かで相続できるようになるんですよ、
うんうん、そうだね、うん、
できますよね。
あった、何週だか忘れちゃうけど、 28週、
確か28週とか
そのくらいだよね、うん、
ってことはこれは相続できる人には人格権があるわけですよね。
なるほど。
でその瞬間から堕胎できなくなるんですよ、
うん、
なぜなら殺人になるから、
うん、なるほど。
ここから人、ここから前は物体みたいな瞬間があるわけです、
うん、
でも性、なんだろう、宗、うん、倫理的な問題で言えば命は命なんです。
ねえ、
ね、いや、命を宿しているわけです、
うん、
っていう人格権の問題っていう話が出てきますわね、
うん
うん、だからこれは倫理の問題から一緒じゃないかと、
うん、
同じく等しいのだから良くないとも言えるし、同じく等しいのだからいいんじゃないのとかね、
うん、
線引きの仕方ですよ。
最低でも自分では選びたいな。
そうね、選びたい。
どこまでかってことだよね。母体が自分なのか、
はいはい、
母体が自分で選ぶのか、
はいはいはい、
体の中のものを、の精子を選ぶのか、
はい。だから今後あれですよ、例えばクローンを作って、
うん、
自分の内臓のスペア作っておきましょうね、
うんうん、
ただ個別に作るのは難しいので全くフルで作りますと、
うん、
全くフルで作った後脳を取り出しておきますので、
うん、
いつでも使えますよってなったら、
うん、
脳を取り出すまではそのものは人格があるんじゃないの、
うん、
とかね。いいえ、生まれた時に脳を焼きますから大丈夫ですと、臓器だけ育ちますよ。本当に大丈夫なんだろうかとか、どんどん技術は理系の偉い人たちによって加速していきます、これから、
ね、
いつも文系は先に行くことはないんです、
うん、
文系が先に行くことはないんですよ。
でもなんていうかさ、それね、
例えば文系が先に行き過ぎた社会っていうのが、
うん、
これはねディストピアなんです、まだ結局。
ほうほう。
つまり 法が強く人を縛ると
禁止禁止
禁止禁止禁止禁止しかないんです、
うん、
それはディストピアなんです
ね、うんうん、
人間としての尊厳を奪われてしまうんです結局、
うん、
でもじゃあ今度生物工学がどんどん進化したら、これはこれでカオティックな世界になりますし、倫理とはってことになってきますよね。
私あれ聞いたときね、マウス、
はいはい、あ、マウスってのはあれ、あれこの間 の散歩中の話でしょ。
犬の散歩しながらね、
マウスはもう解明されてるんです、いろんな遺伝子が、
ね、ゲノム的なね、
ゲノム的に解析されているので、ゲノム的にいろんなマウスが作れるんです。そりゃ がんになるマウス作れます。
どこのがんになるってかも全部できるでしょ。
まあできますね。で高血圧になるマウスなんて造作もないですよね、うん、高血圧マウス、高脂血症になるマウス、糖尿病のマウスありますけれど、もっともっと根幹的に言うならばその VGF バスキュラーエンドセリアルグロースファクターっていう、まあ、そういうあるんです。そういう因子が、それがないマウスを作ることができる、
うん、
VGF、まあ、VGF と訳しますけど VGF というのは体の調節をと、まあ、血管とかの若々しさを保つためには絶対に必要、
うん、
だけど VGF が過剰に産生されたところはがんになったり、
うん、
ね、なんかこう
すごい代謝するやつやな。つまり
まあまあそうですね、うん、あの要は血管を促進させる因子なので、
うん、
そういうのが異常に出るとなんか腫瘍ができたりとかよくないわけですよ。
なるほど。
じゃあそいつと抗がん剤とかっていうのは今そういうのを止めちゃう薬っていうのがあるんですけど、
うん、
じゃあ止めると全身にはどんな影響があるんだろうか、体の恒常性が保てないってどういうことだろうかっていうのを調べるために VGF を持たないマウスを作ろうとしたら、
うん、
胎児が大きくなっていくためには VGF が絶対いるわけです、
うん、
これ面白いことに、うん、まあ、肉というか肉ができますよね、
うん、
細胞ができますよね、うん、その細胞のところに血管の設計図、まあ、要はあの基盤の回路図と思ってくださいよ、
うん、
あの回路図通りに VGF が走るんですよ。ビビビビビビビビって、
うん、
走るんです。なんとその肉を沿うようにね、線の VGF の連なりができるんです、
うん、
その上を血管がビビビビビビビビビって走っていくんです。あと追いかけて、
はあ、
だから肉体の隅々まで血液や酸素がね行き渡って肉の塊がだんだんと胎児になっていくわけです。
あ、最初に肉なんだ。
細胞ですよ単なる、
うん、
細胞がボコボコできていく中で血管になるぞっていう細胞たちは VGF が先にないと血管になるぞっていう細胞が出てこないわけ。
なるほど、うん、
じゃあ
もうダメだ。
でノックアウトマウスっていうのはその VGF を作らないってなったら肉だってなるんですよ、
うん、肉の塊にな
るね、マウスにならないってなるんで、うん、いやまあここからがすごいノックアウトマウスのすげえところなんですけれど、大人になるまでは VGF が出ますと、
うん、
ただし一部がいじられているのである種の光を受けた瞬間に VGF の産生が止まりますっていうことができるんですよ。ある日 VGF の産生が止まったマウスは血管はボロボロになるし目が見えないよってなるんですけど、
うん、
っていう次元装置を持って生まれたマウスを作れるレベルに、まあ、遺伝子工学ってやつは進化しとるんですよ。
なんか怖いよね。ピカってなったらもう作れないってこともね。
そうです。
超すごいよね。
超すごいもん考えたと思いますよ。
つまりさ、そのくらいまでそのネズミではなくてね、
はいはい、
人間が解析されたら、うん、可能だってことでしょ。例えば脳みそのない、はい、
そうです。ピカある種ピカっていう光を受けた瞬間に脳がツルンってなるとかね。
あ
ツルンってなってその瞬間もう何も感じないわけですから。
でも今ね、そうやってこう体ごと作っとくっていうのは、まあ、すぐ
はいはい、
今すぐっていう時はいるかもしれないけど、
はい、
今奥歯歯を取っておきましょうっていう運動あるの知ってる？
何ですかそれ？
なんと乳歯を取るじゃん、
はい、
それをこう、まあ、もちろんね薬液とかあって、はいはい、そこに保管するわけよ、
はいはい、
で業者に送ると、それを保存しといてもらえるんだけど、
はいはい、
そこのまあ骨で言うなら髄液みたいなところに、
はいはいはいはい、
歯のところにくっついてる髄液的な部分、
ありますね。
あれで何でも作れるよ。
あーなるほどなるほど。未分化細胞がそこにあるってことですね。
なんだっけ、肝臓もいけるのかな。なんかかなりいろいろ作れるみたいな、
はいはい、いや要はだからその細胞の卵ですよね、
うん、だから親知らずとかを、
君たちには無限の可能性が秘められているんだ、うん、この学校を育つときにはいろいろとね無限の進路が待っているよって言われている学生さんみたいな細胞がいるわけですよ、
うん、何でもなれる。
そう、
強い意志さえあれば
そう
みたいな。
僕は VGF 君と一緒にナイフになるよみたいなこと
そう
エンドセリアルになるよって、
うん、そういう歯を取っときましょうねっていう報告があるよっていうのを見たんだけど、一歩30万くらい取れるの。
ほほほほ、
なるかどうかもわからない大病のために 30万円
安いような高いような。
じゃあさ、奥歯でもいいらしいんだよ。
はいはい。
親知らずでもいいらしいの。
おお。
こうなったら
先生砕かないでください、髄液が漏れますんでみたいな。
砕いた瞬間でもいいんじゃない、もしなんかあったらもうなんか奥歯を取ってくれみたいな、いざという時。
あ、なるほどなるほど。
ね、
わしのとっておきの奥歯。
そうそう、もしくは今ちょっとぐらついてるこの歯とかでももしかしたらいいかもしれないけど。
そのうちあるかもしれませんよ。いや、 お客様、
うん、
お客様の年齢は、
うん、
ちょっと的確状態からね、もう過ぎておりますので、
うん、
もうちょっと若い歯が、
うん、
つって、
うん、
若者が歯を売り出すかもしれませんね。
なるほど。自分の歯であることが大事なんじゃないの。
まあ、そりゃそうなんでしょうけどね、
うん、
分かりません、未分化細胞ですから何に分化するか分かりませんから。
なるほど。
うまくその免疫なんかをね、
うん、
シクロスポリンとかでこ う, うまく叩いておいてね、やるってことができるかもしれません
ね。
タクロリ
モというわけで、今は歯ビジネスが
は
なってるらしいですよ。
は
あ、私ね、歯かなりねやってて、もうほとんどないんだよ。あと1本
ほとんどないんです。あれ親知らずがですよ。
親知らずあれほど苦労して、
そんな芥川の嫁みたいな、
ジュポって
ジュポっていう、
なんかこうね、すごいあのかわいそうな私を犠牲にしながら取った歯、
は
い
は
い、
はあ、
あと1本あるから。
そうですね、いざとなった
ら、いざとなったらこれをほじり出す、
とっておきの親知らずがあるじゃろみたいな、ね、
あの一つ残した親知らず、っていう可能性もある。
そこまで体弱ってて親知らず抜かれたら死ぬんちゃいます。
あ、死ぬかも ねひどかったもん。
激痛死ですよ。痛み死ですよ。兵庫県痛み死ですよ。
いやだ、もう本当に ね、まあ、そんなわけで、
はい、
こうせっかくかなり自由な宗教観の国なんだから、
あ、まあそうですね、なんか宗教で縛られている、
いろいろあるわよ。反対勢力とか意味わかんない人たちがね、
はいはい、
それこそ言ってた2割の正義の、
なるほど、
倫理観、
はいはい、
それがいいかどうかわかんない。それによってやっぱりそう、なんかやっぱりそれで縛られちゃうんだね。
うん、難しいですね。
例えばクローン技術って素晴らしくて、
みんなが科学信奉者だったら、
うん、
すげえ早いとは思うんですけど、
うん、こう倫理的にクローンとかどうなのみたいなことを言われてしまえば、
はいはい、
どうかな倫理的にはねみたいなところあるじゃない、うん、
まあまあそういうそれって問題だよねっていうのが社会学っていう話もあって、
うん、
何か技術が開発されました、コンピューターでもいいです、
うんうん、
例えば今だったら VR ってどうなの。
あー、 VR ね、
VR っていうのをもっとよりよく使うために社会というものを考えていかなくちゃいけないよね、そこに警鐘を鳴らさなきゃいけないよねっていうのが社会学なんです、
うん、
社会に大きな事象を捉えて社会に照らし合わせて考えたときに、その進歩っていうのは果たして正しいのかな、人類に寄与するのかなというようなことを考える学問があるんですけど、
うん、
今新進気鋭の社会学者みたいな人たちがどんどん炎上するじゃないですか、
はあはあ、
古市先生、古市先生と言ったらいいのか、古市大学院生と言ったらいいのか分かりませんけど、
うん、
とかいろいろ
論客としての
論客ってやつね、
論客としての
古市、論客がなぜこんなにもネットというものの中においてどんどん拡散できる反面、
うん、
ネットとの親和性が悪いんですよ。テレビ時代、うん、テレビにはいいんでしょうね、そのアジテーションというか、その社会学っていうのに警鐘、社会に警鐘を鳴らすときには情報っていうのは一方通行の方がいいと思うんです。
うん。
こうだからっていうとみんながそうかって言うじゃないですか。
うんうん。
でも今検証ができたり反論ができたりするわけでしょ。
うん、うん。
何言ってんだあいつとかって言えるわけです。
うん、うん。
で、なぜ社会学者が炎上するのかって、まあ、思ってたんですね。それってその上から目線のポジショントークだからでしょとかね、いろいろ思ってたんですけど、うん、あの最近ね、反社会学の勧めってやつをね。見て、反社会学講座ってやつを見てね、
はいはい、
ああなるほど、
うん、
社会学っていうのが、
うん、
これね、第1回はね、なぜ社会学がダメなのかって書いてあるんですけど、
うん、
ダメかどうかは別なんです、
うん、
ダメかどうかは私はその社会学を学んでいるものではないので それに弦を持たないのですが、
うん、
だがしかしこれを読めば社会学がなぜ炎上するのかが分かると思ったんです、うん、
炎上の理由が
炎上の理由が、うん、社会学者の一般的な研究方法1日常生活の中や新聞雑誌テレビの報道などから気に食わない人間コテンパンにやっつけてやりたい憎たらしい相手を見つけ出します、
うん、
これは個人的な感情に基づいたもので構いません、
うん、
例最近の若いやつらはとか、
うん、
死後が多い、
うん、
私の講義を真面目に聞かないなんてけしからんっていうような感情でいいと、
うん、
2その批判と対象となる人たちがなぜ気に食わないのかっていうのを、
うん、
まあ、コーヒーでも飲みながら結論を出します、
うん、
これはあいつらが悪いな、こうだからじゃないか、
うん、
これは個人的な感情論で結構です、
うん、
ここからが重要です。理系の学問では、
うん、
この段階の意見を仮説と呼びますが、
そう、
社会学に限っては仮説と結論は同義です、
うん、
例、あいつらは親のすねばかりかじって自立していない、だから自分勝手だし私の講義の素晴らしさにも気づかないのだ、
うん、
ここだと思うんです私、
うん、
仮説の段階が結論に至るんです、
うんうん、
検証っていうのはじゃあ検証って検証 さすがに社会学だって検証するでしょって思うでしょ、
うん、
続き資料やデータを収集します。この時注意しなければならないのは自分の結論を裏付けるのに必要な証拠を集めるということです、
うん、
ね、
うん、なるほど、やりますよね。
なおデータの一部分だけを抽出したり意図的に資料を誤読したりするのは、
うん、
社会学上の研究上で重要なテクニックですので、
うん、
統計学の手法を用い重回帰分析などのテクニックを使用するのも有効ですね、
うん、
こういった解析などの 不得意な人が増えたのでここはテクニックですよね。手頃なデータが手に入らないときは海外に目を向けるのも大切ですね。アメリカでは、イギリスではと具体例を引くことで日本人の西洋コンプレックスをうまく利用できます、
うん、
などなど。で、このデータを手に入れたあなたは本を書きます、
うん、
論文ではなく本を書きましょう。
なるほど。
論文を読むのはごく一部のもの好きだけです。近年の創刊ラッシュにより新書なら比較的楽になれます。あとはあなたはマスコミの注目を集め取材や原稿、講演の依頼が殺到します。これが社会学です、
うん、
いうふうに非常に偏見に満ちた社会学をの大まかな一面をね、
うん、
まあ、とらわれ、とらまえて、まあ、批判しているこの作者なんですけれどもね、
うんうんうん、なるほど。
だがしかしここだなと思ったんです。仮説は結論である、
うんうん、なるほどね。
これはこの先ほどココシさんが冒頭に言ってました、
うん、
気に食わないものをまあひとまとめにして、
うん、
最近の日本人はとか、
うん、
これだからネット右翼は、これだから左翼はという大まかな括りにして、ああだこうだいうのは流行ってはいますけれども、
うん、
誰かがなんかバーンということに対して、すごいいろんな角度からこう、ね、あのいろんな専門の在野の分野の人たちがいるじゃないですか、
はいはい、
在野の法学者もいる、在野の生物学者もいる、
うん、
いっぱいこう検証されちゃう。検証されるときにですね、個人の仮説を結論とするのは不合理だと思うんです。ところがこれがこの人は立派な社会学者さんですよっていう形でテレビでね立派な顔をしてこうだって言うとそうかってみんなは昔は思ってたんです。
うーん、
だから社会学は炎上するのだっていうところがねあんのかなってちょっとこうこれの文章を持って思いましたよって話です。だから、まあ、もしかしたらですよ、社会学、私これは社会行動学とかでもあるじゃないですか、
うんうん、
こういうふうにしたらこういうふうに人は動くんじゃないかな、まあ、マーケティングの手法とかもそうなんですけど、
うん、
検証、社会というものを大きくとらまえて検証する必要ってあるとは思うんですけれど、
うん、
これがないと技術っていうのは暴走しますから、
うん、
ある種ブレーキとしてね必要なんですけど、まあ、何分今時技術にケチつけるやつはもう不心得ものだってなりますからね。
難しいよね。なんかこう多面的、やっぱりね、こう思い込みが結論である、
はいはい、社会学的ですね。
そうなのが社会学だったりとか、まあ人文もそうかもしれない。
人文もそう そうですね、
うん、こう思ってん自分っていうのが、
はい、ほらみんな言ってるっていう詩を持ってくるわけです。
これ正しいわけではないの、こう思ってる自分、自分こう思ってるっていうのをそのままこう、まあ、論文ではなく本にする、
はい、
くらいの感じだよね。
そうですね。
で、私も、そうですね、私も最初冒頭言ってた、これは私が聞いた解釈だから、
あ、そうですね、
人によってはいろんな解釈で聞ける話だと思うって、はい、まあ、逃げ道みたいなものをちょっと用意してしまいましたけれども、
はい、
そうだと思うよね。なんかこう、私の倫理観では、はい、例えばこう、18歳になったで、なって、こう、大学に入った。
はいはい。
で、サークルとかで、一口飲んでみるって言われて、
はいはい、
二口飲んで、一口二口飲んで、
はい、
意外とお酒ってジュースみたいじゃんみたいな風なことを思いながら、
はいはい、
ちょっと大人になった気分で、
はいはい、
下宿に帰りましたっていうのも、うんうんうん、未成年の飲酒って言えば未成年の飲酒だし、
そうですね、
おら、おら飲めよって先輩に強要されて、
はい、
慣れないお酒を飲まされたっていうのも、
はいはい、未
成年の飲酒って言われるとさあ、だからそれぞれだからなみたいなところも、それ絶対ダメとも言い難いみたいなところがあんじゃん、
う
ん、
はいはいはい、
それが全部に全部私そうなのよ、
はあ、ははあ、自分としてはこう思うっていう、
そうそうそうそう、自分その時その時で私はそのそう、こういう場合はこう思うみたいな、
はいはい、
ね、例えばこう障害があったときに殺人を、
はい、
そいつが勝手に決めてやっちゃいけない、
そうですね、
もちろんそれはすごい悪いことだ、
うん、
って思うけれども、もし自分があのトラブルのある子供をはらんでたってなったら、
はい、
多分お願いしますって言うと思うし、
まあそういう人は多いと思いますよ
ね、え、
実際これは
と思うとさ、こうなんていうか臨機応変というかさ、結局自分の思い込みでね、
はいはい、
毎回毎回結論を作ってるわけよ。
そうなんですよ、人間の軸はぶれますからね、
うん、これだからその社会学のね、人間もその時の気分でとか、例えばお金出してくれた人がいたとか、
はい、
そういう理由で自分の都合のいいところばっかり作って、さあどうぞって、
はい、
世間に問いかけたりとかしちゃうわけじゃん。
例えばですよ、
うん、
やはりこんだけデジタル社会になると、
うん、
本当にいろんなログが残るわけです、
うん、
例えば私が本当にラジオはアニラジ素晴らしいですよ、
うん、
アニラジ聞くって素晴らしい、
うん、
って散々言ったとしましょう。でもたかだか8年前、
うん、
8年前にこのラジオは存在していないはずですけれども、8年前の私の発言は、うん、アニラジなんてクソだって言ってるんですよ。
うん。
あなたクソだって言ってましたよねって言われたら、
うん、
はいって。
ログが残ってるからね、うん。
今のご意見と心変わりがあったんですかみたいなこと言われたらね、うん、稲田防衛省みたいにね、
うん、
目頭を押さえながらね、うん、答弁に詰まるシーンもってなりますよね。代わりに心地さんがね、
うん、
こいつぐらいアニラジクソほど聞いてんだと、
うん、
もういいじゃありませんかと、
うん、
今はアニラジ好きなんです、
うん、
前はこいつアニラジ聞いてなかったんです、
うん、
なんかよくわからなかった。
でもアニラジのレベルも変わったかもしれないしね。
変わりました。
当時はクソだったけど今はこう、
そう
やってる声優さんの意識も変わった。
意識は変わったでしょう ね。
ここで一発頑張る。
そうそうそうそう、
ね、頑張ることでなんかこう、いろんな集客になったりとか、イベントの司会であったりとか、
そうそうそう、
道が開けるんだ。
そうそうそう。
って思って向かうマイクの前と、
そう、
私
たちは役者だと、ラジオパーソナリティはない、っていうのとではね。
キャラに乗っかってラジオやれってことみたいな気持ちで、
そういう段階が。たんですよ8年前ぐらいにね。
っていう時代だったのとやっぱ
違
って、
ね、
同じアニラジっていうので論じられないから、
そう、稲田防衛省も言いますよ、
うん、
世界が変わったんです、
うん、
今の情勢を真剣に捉まえて、
うん、
立場もあります、
うん、
防衛省ですから
立場ね、
立場が変わる、
立場によって言うこと変わるわよ。
そらそうです、
トランプだって変わるわよ、
はい、お前大統領になるかもよって言ったら、ああ本当ちょっと口を慎みますわって思いますよ、
うん、ちょっと過激すぎたかな、
今まではね物価は増でよかったんですけど、
うん、
マジで大統領になっちゃうみたいな、
うん、
やっべえなーって、
うん、ちょっとちゃんとできることしか言わないようにしなきゃねって思いますよ ね、なんで本当になんていうの、流動的で OK でしょ、その場その場でいろいろあるでしょなんていうスタンスっていうのが、はい、ダメだと思うんだけど、
そうですね、
私自身
このネット社会的にはダメだと思うんですけれどもね、
ダメだと、論客として大失敗だと、
そうですね、
思うんだけど、でもそうなんじゃないかな、ダメなんかな、いろんな人の意見も聞きたいし、
そうですね、
うん、
まあ幸いなことにですね、うん、まあ、こうやって私どもの意見をね、いろいろとこう聞いてくださるリスナー様がたくさんいらっしゃる、
うん、
こんな幸せなことはないわけですけれども、
うん、
我々はこれで飯を食ってないっていう逃げ道があってよかったですよね。
あ、論客じゃな
かった。論客じゃなかったんです、うん、よかった。
社会学者でもないし、
社会学者でもなかった、よかった
よかった
よかった。なんだかそうやって目立つ人たちを下からチクチクやりながら酒飲むぐらいの人たちでよかった。
テレビに向かって文句つける人みたいな、
ね、何言ってんだこの1位って。クソ礼儀も知らない31歳が本当にあーって、
うん、なるほどね。でもまあなんていうかこう、
お前若者の代表って31やんって、
結構取れちゃうんで。
もうそろそろちゃんとした方がいい
ね。
社会学者じゃなくて大学院生だったのとか、こういろいろね、
あるある。36なのに僕まだ子供だから子供は作れないんだって言ったやつね。
ああ、古い父ですね。
死ね、あ、失礼。
うん。あの、
いつ大人になるの？
私、あの、ドワンゴの夏野さんのね、
うん、
が小沢一郎先生に謝ったようにね、
うん、
今私がココシさんの代わりにね、
うん、
皆様に謝罪の意を伝えたいと思っておりますよ。
そう、言葉汚いな、よくない、ね。
死んだらあかん。
うん、死んだらあかん、
死んだ
ら、死んだらあかんけど、自分で選んで死ぬ自由は欲しいんだ。
そうですね、
あ、もう私本当にあれ天秤にかけられるもん。5億円と、
はい、
オータムジャンボ5億円と、
はい、
自分の 死が選べる権利が、
はい
はい、みんなに与えられる
ほうほうほう
っていうのをかけたら、
ええ、
なるもん。
あ、そうですか。私5億円ですけどね。
5億円欲しいでしょ、
はい、
私も喉から手が出るほど5億円欲しいんだけど、
はいはいはい、
死に方も選びたいんだよ。生き方が選べるのが5億円じゃん、
はいはいはい、
死に方が選べるのが尊厳死、わかんないけど、
うん、
形の死を選べるっていう選択や、
ね、そこまでね崇高な思想を持ってないのでね、すぐ5億円に取り付きますよ。私は、
私痛みに弱いんだって。あ、痛いの嫌だの。
なるほど、
ね、継続的に痛いとか、はいはい、意味わかんねえよ。
そうですね、
楽しく暮らして終わりたいよ。
先生、フェンタニルは今日は5枚ぐらい貼ってくださいって言
ってね。オーダー。
オーダー。オーダー、フェンタニル5枚。大判で。
ね、本当に ね。選びたいんです。
なるほど、なるほど、
うん。だからせっかく宗教観に縛られてないんだから、
はいはい、
そんな2割の論客にね。
はいはい。まあ、2割かどうかは分かりませんけどね、
うん。縛られてはいけない気がするけれど。選べんだからいいじゃん。それ選べんだから。死なないを選べばいいのよ、その人たちは。
そうです、ね、
自分、人の死に玉じゃん。
なるほど、なるほど。
ね、どっちが社会的にいいって話よ。病院で死ぬのと、
まあまあそうです。
専門の手で、こう、お休みになられるのと、
まあこれ
ね、どっか飛び込まれちゃうのと。
例えばですよ、うん、70年前、戦後ですよ、うん、戦後間もなくの、
うん。
その子の倫理観っていうのもあると思うんです。
うん、ある。ある。
正直、少年が生きていくために、孵化した芋を盗む仕方がないことっていう中と、70年後の今の、まあ、倫理観違いますよね。じゃあ我々が年
老いてちょっと楽しく思って、冷蔵庫の中に入ってみた、
はあ、死ぬ、
まあ、それそなんていうかこうあれだよね、こう、
あ、
アイスのケースに入ってみたみたいなやつで、多分社会的には死ねる。
そうですね、社会的摩擦ってありましたね、
うん、
ありました、ありました。
何にも、いや ふかした芋を盗むのと醤油差しを鼻に突っ込むのと、
え、違うと思いますよ。随分違うと思いますね。
食べるのもどうかと思うから
。多分ね、醤油差しに鼻突っ込んでる学生にね、うん、さっき芋盗んできた少年がね、説教すると思いますお前って、食べ物で遊ぶんじゃねえって。
多分怒ると思います。
すげえ怒ると思いますよ。それが実は、おじいさんだったんです。ね、その子のね。
もう、どうでもいい情報つけるのやめてくれる。もう現場混乱するから。
ね、ね、あると思いますよ、うん、そういうことはね。
まあ、そんなわけ。
はいはいはいはい。そうです。
変わるって話？
そう、変わるんです。変わります、変わります。
変わってほしいし、
ポジションでも変わります、時代でも変わります、ね、
本当にもう自殺に関しては本当に選ばせてもらいたい。自分じゃあ死ななきゃいいじゃん、そんなダメだって言うんだったら、
はあ、
自分は自殺っていうかさ、痛くて苦しくても自然に死ぬ方を選びますってそいつは言えばいいよ。
まあまあそうですね、
ね、
選択肢
なのに自分の親が、ああもう殺してくれって言ったら、
はい、
OK って言ってあげられない、
カチッつって、
うん、
なるほどね、
先生お願いしますって。
そうですね、
病院の先生ね、うん、先生お願いしますって言えなきゃ。
まあこの問題を今からはるか昔にドクターキリコとして描いていた手塚先生は天才だなっていうところにじゃあ至るんですかね。
そうだね、想像力だね、
うん、医学を学んだら、
うん、
そこに気づいたわけです
か。気づいた、うん、きっとこうAI みたいなの、
はい、
でこうかなっていう想像してる人たち、こうなるかなとかね、
はい、
何年後かに
ダメサラリーマンが最新の医療ってものに触れた結果、うんかなって
最近ね、最近ね、
うん、スピリチュアルかなっていう、
うん、神頼みかな、
たどり着きそうになってますからね、
うんうん、前世の行いとかね、
前世の行いとか
言い出すから
、うん、うんかな、もうなんかこう前世の行いまで含め始めたらね、
うん、
も
う
何の因果率か分かりませんからね。
何の因果か。
何の因果が。
マッポの手先ですよ。
そうですよ。ねえ、マッポの手先になりますから。
うん、
運ですよ、運。運を高める活動をしましたけど、どうも危ない感じがいたしますよね、本当に。
運活。
運活重要ですよ、でもね。運活って重要ですよ、心の持ちようですからね。
そうだね。なあ、私風水って運活だと思ってんだよ、
はあはあ、
ちょっと部屋をきれいにしておくとか、
はいはい、
玄関きれいにしておくとか、
はいはい、
運活、
あ、運活ですね、
うん、
六曜大安吉日みたいなやつ、
うん、
あんまり関係ないらしいですね、噂によると、
うん、
今日は月曜日だ、運がいいみたいなもんらしいですね。
でもなんか思いついたら100年目みたいなのがあってさ、
はいはい、
たまたまあれを通るんだよね、チャンスセンターみたいなところ前を通るじゃん、
はいはいはい、
その時に今日は大安とか、
はいはい、
一粒万倍日って書いてあったら、それが私のタイミングだと思って買うことにしてる。
はは
たまたま前を通った時に、
はいはい、
でもね、ちっちゃいの幸運の女神くじとかはやんない、ジャンボって書いてある幸運の女神くじは買わない、
夢はでっかく、
そうそう、
どうだって一生に一回当たるか当たらないかなら、でっかいやつが当たってほしいってことですね。
そうそうそうそう。
ちっちゃいやつ当たって、はい、はい、はい、はい、終わりね。
毎日私ね、結構シミュレーションしてて、
ね、幸せですね。
ジャンボ、折った、あ、じゃない、まあなんかこう、7億でシミュレーションしすぎて、
はい、
折ったのは5億なのよ。
はいはい。
5億だと足らないって。
2億も少ない。
そう。私のシミュレーションではちょっと足らない。
昔だったら一等前後賞で1億円だったんです。
そう。
なのに2億も足りない、
うん、
1億円当たっても嬉しくないぐらいの感じですよね今や、
うん、ちょっと1億だとおばあちゃんの老後の面倒とか見切れないんじゃないかなってなる。
なるほど。
みんながすごいさ、ちょ2000万くらいすんだよ、すごい風光明媚な、
はいはい、
お風呂付き、
はい、
老人ホーム、
そうですね、
美味しいご飯出てくる、
はい、みんながみんなそんな貯金あると思うなよって思いますけどね。
その2000万を家族全員分にね分配するじゃん。
私不思議なんですけれど、
うん、
老人ホーム入るのすごい大変じゃないですか。
大変、うん、
大変な上にものすごい高いでしょ、
うん、
ですけど介護の現場って本当に大変じゃないですか、
うん、
こんなに大変なのに発給でみんな大変だという話を聞きます、
うん、
お金はどこへ消えたってもんです。
ねえ。
どこに消えてるんですか。
でもかかんじゃねえの。
かかるんですかね。
ね
え。どこに消えんの。
でもなんかどんどんさ状況は悪くなっていくわけよ。
はいはい。
なんか急に若者になるわけないわけ。
そうですね。
こうポケ老人が次に訪れるのはトイレに行けなくなったりとか、
はいは
い、痰を吸い出さなきゃいけないとか、
はいはい、
そういうレベルに落ちていくわけよ。
そうですね。
そうするとさこうホームもねくら替えしていかなきゃいけないわけ。
はいはい。
よりそのたんびにまたさお金払わなきゃいけない。
どうはあやはり死ぬ権利が必要ということですね。
選べたらね。
選べたらね。ただそこその時に正気を保ってられるか。
さすがになんか3時間前に炭水出してくださいとか言いにくいもん。
そうですね。
ねえ。
大変だ。
おやすみ。
まあ大変ですよ本当にね、
うん。孫の顔も見た。
うん。
孫も嫁に行った。そろそろか。
帰ってこない宇宙旅行というのを計画すればいいですか。
はあ、スリーピング。
わかりません。もう火星移住計画っていう大々的な募集をしてね、
うん、
大本営発表しかしないです。みんな火星で楽しく暮らしてるっていうんです。
ああ、ウバステ山。
そうそう、現代版のウバステ山。あなた方が未来の、ね、未来の火星人でイブやアダムになりませんかって募集をして、本当に楽しいみたいな。映像がどんどんどんどん送られてくる。本日の受信映像はこちらですみたいな感じで、
うん、
大本営発表されて、
うん、
僕も私も行きたいなーって、うん、今日特別キャンペーンで今なら半額700万で行けるのか火星にみたいな。行く行くって。
それ何の話
に。地球から人を減らしましょう。
選びたいって言ってんの。もう
火星に夢があります。
それ騙されてんじゃん。
シューンって死ぬよりは、
うん、
派手に死にますよ。
あ、行ってくる。あ、そういうね。
行ってくるって。
そういう、なんかもう、周りを悲しませない。
悲しませない。我が村始まって、ね、もう
ちゃんと分かってんだ。本人は、分かってんだ。
誰も分からないんですよ。
誰も分からないの？
もう華々しく。
じゃあ選んでないじゃん。
なんだったら、日の丸振られながら、行ってきますっつって。
うん、
いやー、俺が村の初めての火星移住者だよっていう。
選びたいんだってば。だってまだここにいたいんだもん。
そっか。じゃあ火星移住するって隠語があればいいんですかね。
そう、火星ちょっと行ってくる。
はい。今日から火星人みたいな。
そうそうそう。
ポップでキャッチ。
おじいちゃんとか息子たち孫とかに説明しやすい。
は
い、おじいちゃんちょっと老後で旅に出ることにしたみたいな。
うん、お星様になったのよって。別に
それはちょっと
お星様に行ったのよ。
もう一冒険してくるって言ってるって。
なるほどね、
うん、
なるほど。老後フロンティアを、
うん、ちょっと行って楽しんでくる。
なるほど。
老人アイドルとかいるところだ。
はいはいはい、
みたいな。
なるほど。
そこその国では老人はもう楽しいのだと。
大胆なオバステ山でいいんじゃないですか、
うん、
火星行くっていうね、
うん
うん、
なるほど。
明るいですよ。
そういう隠語ってのはいいかなと思う。天国行ってくるじゃなくて、
うん、そうそう、火星に行くんですよ。
火星に行く。
天国行ったらもう死ぬイコール死ぬじゃないですか、
うん、
火星に行ったらだから人生ゲームで最後ね、
うん、
奇数が出るか偶数が出るかで悠々自適コースと一発逆転、なんかこうフロンティアコースってあるじゃないですか。その時に火星を選んでしまう人たち。
まあちょっとね、最後本当にお
じいちゃん火星で水脈見つけてくるからあるあるって。
この長い人生培ってきたいろいろで、
そう、水脈探して、わしゃ井戸掘りの名人と言われておったんじゃって、火星にもう一度水を流してみせる
で孵化していく。
そう、都市伝説的に言うと火星の空が赤くて赤茶けた大地に見えるのはあれ、
うん、
みんなが火星に行きたくないなと思わせるため の、 その画像加工だと本当は青空なんだって話があるぐらいですからね。
なるほど。
水だって流れてますよ、
うん、小鳥はサイズリー。
そうい
いとこですね。
そうです、うん、なんかこう多関節ロボットみたいなのがこうピピピピピって言いながらこう花を差し出してくれたりするんですよ。
かわいい 小ネズミちゃんみたいな
のも、小ネズミみたいなのがこう首をこうくるくるやって、
チュンチュンじゃないけど、
キャーってこのロボットは動かないんだみたいなこと言いながらね。
なるほど、楽しそうじゃないですか、ね、
そうです、
うん、というわけで、
というわけで、うん、ね、火星移住計画も楽しそうですね。
いいと思いますよ、
ね、
あのそういう話もあったよね、こう天国なんてつまんないわっていうおばあさんがいて、ほうほう
ほう、はいはい、
ってやつ見たことある、
はあ、
天国なん、
確かに天国なんかつまんない人にとって果たして地獄が満足できるかというと、地獄ですら、だから地獄か天国しか選べないなんておかしいんですよ。火星、
火星、
地獄、天国、火星、
フロンティア精神、
フロンティア精神ですよ。
第二の
人生、第二の人生はね、
いいと思います。
うん、うん、いいかもしれません、
はい。
さあそんな、トンプーソーに、本日もお便りが届いているみたいですよ。
はい、
ご紹介していきたいと思います。
现在是一个新东风装系列。
下一步是多你的信，我从听众好评。
さて、お便りをいただきましたのはこちらの方でございますよ。
はい。
ココチさん、トンプーさん、こんばんは。2週続けてのヒロシです。
ありがとう、おかえり、もう。
ね。
まめにね、
はい、
お便りはまめにね。
南方博さん40歳は大阪よりいただいておりますよ。
ありがとうございます。
久しぶりの読み方ですよね。
そう、
南方博さん40歳は大阪よりいただいておりますよ。久しぶりの、何のことかな。
なるほど。
ココチさんの懸念に及ばず、新トンプーソーラジオでは欠かさずずっと聞いていますよ。
ありがとう、
ありがとうございます。ポッドキャストでなくなって少し不便にはなりましたが、相変わらず博士は長らくのファンで言い続けていまして、おっと、新トンプーラジオさんがまるで何年も続いていたかのような言い方になってしまいました。
ポッドキャストなんてやってたみたいなね。
そうです ね,
ね、
私ね、あそこのサイトの下の方に RSS っていう部分があるんですけど、
はいはい、
あれって使えないやつなんですかね。あ、なんかそんな話がツイッターで話題になってましたね。
なんかうまいことやるみたいな、
うまいことできないんだあれではっていうふうに書いてありましたからね。もう私配信しながらですけれどもね、何のことかさっぱり分からなかったので、どうやったらいいんですか、どうやったら iTunes に登録とかできるんですかね、よく分かりません。もう IT 番長とか嘘なんじゃないのって思いますもん、私のこの、
うん、
ウェブ知識のなさね、
うん、よく分かりません
ね。そうなんです、情弱ですからね、
うん、
情報弱者ですから、本当すぐ炎上しますし、すぐアイスクリーム食べたくなりますから
。何言ってるの？はいよ。
さて、とにかく小生の欠かさず聞き続けるネットラジオの筆頭であることに変わりはないのであります。
ありがとう。
ありがとうございます。さて、前回のメールで沖縄旅行に行きましたというお話をさせていただいたのですが、なんだかんだ言ってその沖縄旅行がとても良い思い出となり、
うん、
旅心に火がついた広重。
うん。
そぞろ神の物好きにて心狂わせ、同祖神の招きに会いて旅行したい、
うんうん、
とは私も家内も共通の認識。
素敵、うちらみたいだね。火がついたディズニーランドみたいな、
ずっと行っちゃうみたいな、ね、うん、そこで、
うん、
もし広重が信州観光をするとしたら、
うん、
どんなコースが鉄板でしょうか、
うん、
についてお話しいただけたらと思いメールをいたしました。
うん、
Google マップによれば広重から長野までの長野までは車で6時間余り、
うん、
金曜日の夕方7時から大阪を立ち、1日目は車中泊、2日目は宿を取るとして、うん、日曜日の夜までに帰り着くベストな旅行日程を考えるとするならば、トンプーさんはどのようなプランを立てますでしょうか。
うん、
善光寺さんを観光し、そばを食べ、おやきを食べれる旅行がしたいのです。
うん、
そして信州旅行に行くとしたら、いつ頃からいつ頃までがノーマルタイヤで旅行ができそうでしょうか。
うん、
フルタイム 4WD のミニバンを借る広重ではありますが、北国への旅行は経験が皆無であります。
うん、
トンプーさんと同じ関西出身でもありますし、そこから信州への旅には経験も豊富も豊富かと思われます。ぜひ一つ長野の魅力について語っていただけたなら幸いです、
うん、
ということでございました。
あれだよね、車中泊、
はい、
でもうお風呂も入れちゃうし、あ、お風呂入ってから出てくるのか。
そうですね、
意外と楽しいよね、車で移動ね。
そうですね、あ、そうか、車中泊って言ってももう要はこれが移動なんですよね。
うん、移動で来てくるかもしれないし、
移動の場合は
ひろしさんがお休みして、
あそう、ね、休みしながらそのまんま到着すればちょうどいいぐらいに到着するという、
ね、4時間くらい途中で寝るとか、
あとてもいいと思いますよ、
ね、
そしたら全校で10時間ぐらい、
うん、どこで休むとかおすすめあるんじゃない、
夕方7時から出ればね十分だから朝4時5時ぐらいには自分休んでも来れますので、
うん、ね、それがさ体力ある人プランと、
はいはい、
ない人プランとあるじゃん、
ありますね、
でこういうことしたい人プランとか、
はいはい、
私ね北斎の、
はい、
あのお伏せの北斎館みたいなのがあるんだけれども、
はいはい、
すっごくいいのよ、
ほうほう、
常設展示からもうものすごくこう美術館好きで、ね、こう浮世絵とか好きな人なら、はいはい、ぜひぜひぜひぜひとおすすめしたいんだけれども、
はいはい、
入場料が2000円なの、
高い、
それにちょっとムッとくるわけよ私、
はいはいはいはい、
いつもそっと素晴らしい美術館ですねって言って外から見てる感じね、いつも
は
入れない、
お伏せにあるやつですか、
お伏せにある、
あ
行ったことないでしょ、
行ったことないです、
高い2000円もするから、
高い2000円もあったらお寿司が20皿も食べられちゃう
でしょ、だからそこの価値観やね、
なるほど、
こうせっかく美術館大好き旅の目的地、はい
は
い、
うん、
みたいな人もいるし、
なるほど、
温泉大好き、
はいはい、
食べ物、例えば食べ物にはお金は出せないけど、
はいはい、
月にはお金が出せるとか、
ああ
、あるじゃん、
そうですね、
こうアクティビティみたいなのがすごい好き、
はい、
なんかこう今ね、お嬢さんいくつだっけ、今まだ小さいんだよね、
あそうですね、
でもうちょっと大きくなったら、
はい、
あの木と木の間をウィーンってさ行くさ、
はいはい、
空中、
ね、みたいな、
そうそう、空中アトラクションかっこ3000円みたいな、
はいはい、
でも家族でやったら高いじゃんっていうさ、どこどれよっていうさ、
なるほど、
美術館に金が出せるのか、
はいはい、
アクティビティみたいなやつに、例えばこうなんていうの、こう川下りみたいなやつとかにお金出せるっていうさ、こう自然満喫コースと、
はいはいはい、
美術館とかそういうあの善光寺とか、
はいはい、
お伏せの街とか、
はい、
そういう古いよとかそういうの
はいはい、
を見たいみたいな、
なるほど、
のもまた一つの観光のスタイルだし、
そうですね、
私すぐに歩けって言っちゃうから、
あーそうですね、
この例えば今行ったら紅葉の戸隠神社、
はい、はいはい
はい、神社すごい、もう一日かかる、
え上まで行く、奥社まで行く、
奥社まで行く、
いやいやいやいや大変ですよ、
例えばすごい疲れた、もうなんかヘロヘロ、
はいはい、
でなんか到着して、
私の伏見稲荷登山と一緒じゃないですか、うん、もうヘロヘロなのに
山登るみ
たいな、だだこねましたもん、
やだくてね、
ええー、
ちょうどその時さあれだったんだよね、あの糖質ダイエット
やってましたね、
やってて、
もうもうパワーが出ないんですよ、
出ないんだよね、
ああ
大変だなと思って見てたけど、私すごい楽しかった、伏見稲荷くらいの気持ちで登れるんじゃないかな、
あもっと簡単ですよ、それだったら
戸隠
伏見稲荷大社のてっぺんに行くよりは簡単です、奥社はね、
私ねいっぱい準備してたの、大変だって聞いてたから、
はいはい、
伏見稲荷にはできるだけ手ぶらで行こうと思って、
だって私ずっと片方に赤ちゃん抱っこしてましたからね、
うん、ほんで靴もベタ靴履いてったんだけど、
はい、
奥社行くときはちょっと甘く見てて、
あそうです、
ね、サンダルみたいなので、
そうですね、
行ってたんでね、5月なのに、
私はなんかあの底がツルツルの靴でした
革靴みたいな、
革靴みたいなやつ、
ちょっと甘く見すぎ て、
甘く見てました、
それゆえにすごい大変だった印象があるんだけれども、はい、
普通だったらいけるでしょう
ね、雪降ってなければ、うん、みたいな感じで、
綺麗ですよ、杉並木がね、
なんかこう山ら辺を散策なのか、文化ら辺を、文化拠点を散策なのかによってプランが大きく、
はい、でもここ少なくともですね、
うん、
善光寺、
うん、
蕎麦、
うん、
おやき、
うん、
すなわち北進なんですよ、
うん、
エリアは、
うん、これで松本とか言い出したら、あおし松本城とか言い出したら、
うん、まあでも例えばですね、日曜日の夜まで帰り着くプランですから、
うん、
日曜の午前中から昼ぐらいにかけて松本行くのもありですよね、
うん、
せっかくだからお城も見ておこうっていう、あまり松本おすすめではないような顔をしてらっしゃいますけれど、
観光資源がお客様が流れることを良しとしないから、ね、
あそうですか。
で最後帰ってて、まあ、馬刺し美味しかったって言われたらムンムンムってなる。
まあ派手ですからね、馬刺しっていうね、名物がありますからね、松本は。
馬刺しなんてあれですよ、もう本当に危機になった時爪でこうやって肉の部分を削いで食べる食べ物です。ごめん、
馬かわいそう。
嘘言いました、馬刺し大好きです。
馬刺しいいですね、
大好き
ですから。
生肉がね、生肉よくよね。
であとね、うん、ノーマルタイヤで旅行が可能な時期っていうのは、
なんか私読んだんです、そういうの、
はいはい、
基金で大変で、
はい、
そうやって食べたっていうのを読んだので、そんなことを言い出したんだけど、
なるほどなるほど、
許せ。
ノーマルタイヤで旅行ができるのは11月末までですかね。
そうだね、12月半ばは超える場所による、
場所によります。
だから、迂闊な時間帯に軽井沢を通るとまずいかもしれないみたいなね。
ありますね、まあ、軽井沢方面、行きますかね。軽井沢行くっても手ですよ、面白いですからね。
夏はいいよね、
夏はいい、冬はちょっと
ね、寒いよね、なんか、
寒い。
思った格好で行ってはダメ、想像したよりも10度低いくらいの気持ちで装備していかないと、アウトレットで服を買う羽目になる。
そうですね、
うん、
長野より5度低いんですよ。
今今だったらジャケットで OK かなって思ったら、
マフラーも持っていきましょうぐらいの。
そうそうそうそう。マフラーとジャケットで OK かなと思ったら、コートを持っていきましょう。
そうですね。
ダウンにしておきましょう。
うん。善光寺行くならば、もうお階段巡りはぜひやっていただきたいと思いますけど。
やっていただきたい ね、うん、
私のおすすめはあれですよ。まあ、だから11月中か12月頭がギリですかね、ノーマルタイヤで行けるのは。
うんうん、
で、もう本当に小さい温泉、
うん、
車でしか行けないところ、
うん、
行けない温泉にぜひ行っていただきたいなって。で、ね、あんまり暑すぎるのはお子さん小さいと大変ですから、例えば信州の奥さん、塩田温泉とか、
うん、
あそこ入浴料100円とかですからね、
うん、
まあただね、あんまりその露天感覚は薄いんですよ。
あ、じゃあ考えよう。善光寺、
はい、
お伏せ。
あ、お伏せもいいですね。
お伏せで文化観光をする。
岩松院とかでね、
八方睨みの、うん、そうそう、
八方睨みの、あれですよ、鳳凰北斎の肉筆画を見る。岩松院なら入場料安いですからね。
うん。ほんで、地獄谷へ行って、猿を見る。
おお、いいですね。
猿と外国人観光客と見る。
なるほど。
温泉入る猿を見る。
はい。
ほんで、そばどこで食べる？戸隠で食べる？
そば戸隠、すんげえ色しますけどね。
うん、そうだね。
反対ですからね。
朝来た、もう9時からやってんの、戸隠のそばは。
はいはい。
だから朝着いたらそのまんま戸隠行って。
あ、なるほど。
で、奥車見なくてもいいわ、
はい、
その辺散策して、
駐車でいいですよ、駐車
くらいまで行って、
はい、
拝んで、ほんで朝早く9時くらいにそばを食って、
はいはい、
降りてきて、
はい、
善光寺を観光して、
あ、そうですね、
ほいでお伏せ行ってランチして、
はい、
か善光寺ら辺でランチして、
はい、
ほんで朝ごはんやってん、そばは。
なるほど、ね、9
時の朝ごはん、
遅い朝ごはんです
ね、うん、でお伏せでランチして地獄谷温泉へ行って、
はいはい、
見て、でそれの段階で今3時。
おお、難しいんじゃないですかね。
4時。
4時、4時でしょうね。
4時、じゃあ4時。で、あの辺のお風呂に泊まると暑いから。
暑いですよ。
ガッと。
湯田中支部温泉郷はクソ暑いですからね。
クソ暑いから子供には全然向いてないので。
向いてないです。
ピョーンと飛んで上田じゃなかった、神山田温泉らへんで古い温泉街を散策しながら足湯とか使ってそこ泊まって、
はいはい、
で翌朝松本、
うん、
へ行ってお城見て帰る、
うん、ありかもしれません
っていう文化コース、
はいはい、
と、
うん、
もう山へ行って、
はい、
軽井沢 とか、
はい、
あの白馬とかに居を構えて、
はあはあはいはい、
そこでめっちゃ遊
ぶ。飯綱に行ってグランピング。
寒いよ。
寒い
マジでかっていうくらい寒いよ。
なるほどなるほど。
けど、
はい、じゃあダメですね。
暖炉みたいなのがある。
はい、いやあると思いますよ。だってグラマラスならキャンプですから。
そうだね、あの白馬のコテージみたいな。
はいはいはい。
コテージでもいいし、ペンションでもいいんだけど。
そうなってくると、うん、ノーマルタイヤでは無理ですけれど、スキー。
スキー。子供絶対喜ぶよ。
で、まあ、スキーのご経験のあれにもよりますけれど、中級レベルだと、戸隠スキー場はまあいいですよ。
いっそ、
てっぺんまで登りますとね、尾根を、分水嶺をビャーって走るんですよ。
子供まだ小さいよ。
そうですね、うん、そうですね。
自信があるならね、いいかなと思いますけど。
気持ち
いいですよね。あそこ、なんだったっけ、あっちの方。
どこですか。
あれが咲いてるところ。あ、ホテル
黒姫ですか。
うん、ホテルがあってスキー場があって、結構
そういうところいっぱいあるんですよ。
ドッグランとかでさ、あれもいろいろ売りにしている。ごめん、
黒姫高原でしょ。
黒姫高原ら辺にあるさ、あ、タングラム、
タングラムマダラ、
タングラムマダラオみたいなとこで、
はい、
もうずっと一日遊ぶ。
うん、雪のシーズンはね、
雪のシーズンもいいし、秋もいいのよ。子供をね、遊ばせるのにすごい向いた場所。
あ、なるほどなるほど。
なんで子供と一緒に山って思って体力的にも温存と思ったら、はい、そこが一番いい。
なるほど、
うん、頑張るって、頑張って長野満喫っていうんだったら、その戸隠とか善光寺とか、はい、そういうとこ回っちゃうのも、
なるほど、
おすすめだけどね。
私のね、うん、意見、私はですね、
うん、
私は要はその長野県民じゃないわけですよ、もともとはね、
うん、
で長野って何に感動したって、やっぱり秘湯ですよ。
人
ですよ。
お風呂、
はい、今ね、
あまり暑くない風呂、
あまり暑くない七味温泉があるんですよ。
七味温泉いいよね。
七味温泉はクソ暑いよ、源泉と、うん、そうでもないやつがあるんですよ。
私さ、どこだっけ、そんなにね、
お尻が黒くなるのはそんなに暑くないんですよ。
ああ、そこね、うん、
お尻が黒くなるってちょっとイベントじゃないですか。
そうね、ものすごい赤いタオルができるとかね。
ああ、それはね、松代がいいですね、
うん、
松代の国民宿舎。
ああ、
あ、こう手軽にくっと茶色い温泉入れますし、
うん、
それこそ善光寺の脇、県庁の裏、笹花温泉、
うん、
あ、こもくっと茶色いね、
鉄分
みたいなのができますし、
うん、
な
んかね、口の中に唾液が出てくるような匂いがするよね。
うーってなりますよね、
うん、
口の中から血がみたいなやつね。っていう茶色い温泉もあれば、
うん、
山田温泉郷の方へ行けばですよ、その上まで行けば七味温泉っていうのがあって、
うん、
色は白い湯なんですけど、そこに黒いものが溜まってて、ケツと 手と足の裏が真っ黒になるっていうね、もうふざけんなみたいな温泉があります、
ね、私どっかすっごい寒い時期に行ったのよ、
はい、
そしたらお湯の温度を管理する人がさ、
はい、
多分ちょっとすぐね冷えちゃうと思って高めに設定したんだと思うんですけど、鬼みたいなのを作ってそこにある雪を泣きながら
はい、はい、
マッパだよ、マッパで雪をお風呂に投げ入れるっていうね、
はいはい、
もう最悪の作業しましたけどね。
いや、本当にそういう人がね、
うん、
あるじゃないですか、
うん、
それはね、
死ぬと思ったもん、
すごく、
うん、
関西ってこうやっぱりしっかりした温泉いっぱいあるんですよ、
うん、
大東寺場的な、
うん、
こういうこじんまりとした、しかも安い何百円とか、
あ、いくつも行っちゃうみたいな、
そういうのはもう、うん、長野ならではだな、温泉どころならではだなとすごく感動しましたんでね、そういうのもありかなって思いますけれども、うんう
ん、でも疼れるからね、気をつけないと。
松川渓谷じゃなくて何でしたっけ、松川渓谷はそんなところではない、五色の湯、
うん、
あたりにある混浴の滝見の湯でしたっけ、
うん、はいはい、
あっこなんかだと娘さんとも入れますよ。
そう
ですね、別に娘さんだから入れるんですけど、
うん、
普通のところでも、
うん、
奥さんとも入れますよ。
奥さんがいいって言えばね。
言えばね、婚約でもいいって言えばね。
うん、困ったもんね、東福寺とね、婚約行ってね、
はい。そうなんですよ、東福寺いるから一緒に入れない。
なんかね、一応婚約も入ってみようかって、
はいはい、
バーンって開けたの、
ええ。
そしたら、出入り口のところにすっごいおっさん溜まってて。
はいはい、
入りにくいって。でもそのね、おっさんたちもあの女子が出てくるところが見たくてそこにいるわけじゃないのよ。
そうそうそう。
男子の入り口入ってすぐのところなのね。
そうそうなんですよ。そうね。ね。
で奥にカップルがいたから、
そう
手前に固まってたところ、
女子も入りづらくなっちゃったっていうね。
ね。
っていうような。
ごめんねって言
われてもあったり、
うん、
しますのでね。温泉関係は面白いですよ。
面白いね。
調べ、それこそね、信玄の隠し湯的な、その、塩田温泉、有井の、
うん、
今だったら松茸のシーズンですから、まあちょっと、賑わってるかもしれませんし、いろいろあります、本当に。どの温泉行っても大満足でしょ。牧場の湯とか、マグセン温泉とかね。まあまあまあ、マイクにいとまがありませんのでね。
ね。
私、そういう温泉旅っていうのも、疲れますけどね。疲れますけど、疲れちゃいますけど、面白いと思いますね。
うん、おすすめ。
だからどっか行って、まあ、ちなみに、お伏せでは、福栗っていう栗、うん、のお菓子がいいですね。
おすすめ。なんか幸せの形してる。
ほっこりしてね。
うん、
いいですね。
美術館もいいんだけどね。
美術館ね。美術館鑑賞趣味が終わりでしたら、そういうのもいいでしょうけれどもね。
ね。
うん、まあ、善光寺をたっぷり堪能して、参道までたっぷり堪能して、八幡屋磯五郎行って横、八幡屋磯五郎カフェとかをやってって言ったら、もうあっという間に時間がなくなりますけどね。
ね。あれだもん、駅ビル行って、
はいはい、
今綺麗になってるから、
はいはい、
そこでこう、新酒のお土産とか、地酒飲み比べとかやってたら、多分ね、6時間くらいするん。
そうですね。だから、
過ぎちゃう。
いっそ、温泉旅館じゃなくて、長野駅前に宿を取るっていうのも、
大胆に
。
に、観光らしい観光を。
できるかもしれませんね。
なんか京都観光みたいな感じだよね。
そうですね。うん、お土産はここでね、みたいな。
そうそう。神社仏閣と、
はいはい。
観光みたいな。
はいはい、ああ、いいですね。
お土産購入みたいな。
ええー。いやー、長野はこれが正解っていうルートがないですね。
なんかこう、年齢とか、やりたいこと次第で、プランの組みようがね、
はい、志賀高原の方に行きますとね、志賀高原で釣りができたりもしますしね、
うん、
ニジマス釣りがね何でもあるんですよ、何でもあるんで、
ぜひお越しください。
そうですね、今回はこのコース、今回はこのコースっていうのができちゃいますからね、
うん、
すいません、こうまとまりは逆にこうこれがいいんじゃないですかねっていうのがない、
うん、
ないです。自由ですね、何でもありますからね。山って人もいますしね。
山って人もいるからね、
海がないだけですからね。
海はない、
海はない。でも野尻湖に行くと
ナウマンゾウがいる。
湖でいろいろ遊べますからね、とかいろいろございますし、
結局どこに行っても高いホテルさえあれば楽しいんだけどね。
高いホテルは楽しいですよ、
ね、
大体どこ行っても楽しい、間違いないです安いホテルでも面白いと思いますよ。
安いホテルで臭かったりとかするから気をつけて。
あ、そうそうそう、あんまりね、スキー場方面のいわゆる高原の方で安いホテル行くとね、大変な目に遭いますから。
大変な目に遭う。でも私ね、一番大変な目に遭ったのはね、あそこかな、あっちの渋温泉の方でお泊まりした時に、
はい、
超トイレ臭くて、
は
あ、トイレとね、
はいはい、
こうリビングっていうか、みんなが寝泊まりするさ、座敷あるじゃん、
はいはい、
の間のトイレの下の
3
センチくらいの隙間に耐えきれなくて、
はいはいはい、
タオル詰めたりとかしても。
あれってあの時のあれですか。
うん、そう、ぐるぐるメンバーかなんかで。
あれなかなか立派な旅館だったんですけどね。
いろいろよ、何回も行ってんの、いろんなとこ行ってんの。
そうですか、うん、そうですか、そうですか、なるほどなるほど。
だから安
い
ところにも行ってる、
はい、なるほど。
高いところにもちょっと行ったけど、
なるほど、
うん、
まあそんなわけでございまして、11月いっぱい
かな、
かな、
12月は
降るかもね、
うん、
勤労感謝の日が X デーなんですよ。 つもりはしませんけど。
T 福寺のね、誕生日、生誕祭であるところの、はい、いい匂い、
いい匂いの日
が、
結果ですね、
初雪
そう
が降る。
恵比寿港花火大会っていうのが11月23日にありまして、うん、その日は盛大に花火が上がりますので、面白いと思いますよ。
ね。
冬の花火っていうのをみんなね、11月23日にあえて行くっていうのも、すごい混みますけどね。
そうだね。
あれは、犀川の河川敷、長野赤十字病院のすぐ南から上がりますから、遠くからも見えますけどね。
うん。
とか、どうでしょうか。
そうだね、恵比寿港いいんじゃない。
恵比寿港花火大会すごいいいですよね。
なんかこう屋台も出て、
はい、
あれっぽくて善光寺も楽しい。パッとこう、
そうですね、疲れますけどね
結局人混みは疲れるんでね
人混みですからね、うん、はい、というわけでございまして、今年も行くとんぷ来るとんぷの時期が近づいてまいりましたね、
うん、
2016年も終わりは近づければ早いものです。季節の変わり目、皆様体調など崩されませんようご自愛くださいませ。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
いや、ありがとう、なんていうか、ね、聞いててくれた、
ありがたいですねさてさて、さらにメッセージが頂戴しておりますよ、はいはい、さてこちらの方はトンプーさん、ココシさん、トンプー総住民の皆様、ニーザオ、ニーハオ、ワンシャンハオ、
ワンシャンハオ、
ワンシャンハオ、KUC 会員番号2番の灰色の魔女です、
うん。
今週のラジオ番組を楽しく聞かせていただきました。ディズニー旅行での楽しい思い出話と、おばあちゃんの優しさが、おばあちゃんの優しさがにじみ出てくる話でよかったです。我々のおばあちゃんへの優しさですかね。
あれか、ピッてやつか。
ピッて何ですか、
アンパンマンを後ろでピッと会計してたの
か。ああ、それはおばあちゃんの優しさですね。それにしても、トンプーさんが婿養子とは思えない雰囲気作りに感服しました。
ほう。
ラジオ MC を聞いていても、絶妙の的、話し上手の聞き上手。家族旅行でもきっと良い雰囲気作りをしていたと推察いたします。
うん。
申し上げていただいておりますけれども。そして、ココシさんのナイスツッコミ会話と、時々、ダイレクトインパクト下ネタに笑っております。もしも正さんが聞いていれば喜んだことでしょう。今回のメールコーナーでは魔女だけでなくリスナーのひろしさんも正さんの不在に寂しくなっていたのに驚きました、
うん、
本当に長野家系ラジオには必要なハガキ職人です。魔女も他のポッドキャストラジオで正さんの名前を探してみたいと思います。ぜひとも正さんにはトンプーソンに引っ越していただきたいですね。誰にも分かってもらえないだろうが魔女は、正し検索でポッドキャスト探検です、ということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね、くしくも、前回
同じ回にね、
正しさも、
うん、
正しロスがそろそろ極まってきたんです ね、
ね、正しを返して、うちの正しはどこ、
ね、いろいろございますけれども
、うん、
いい4時間でございますので、
はい、
そろそろ締めてまいりたいと思います。
はい、
はい、本当にね、これから、まあ、本当に寒くなる時期でございます、
うん、あったか下着をね、絶え間なく検索中だよ。
あー、重要ですよ
ね、
重要です。これからです、もう鶴瓶落としなんですよ、
うん、
はい、皆様ご自愛くださいませ。それでは、はい、ここまでのお相手、私トンプーと
ココチでした。